ネヘミヤ記の13章が開かれておりますので、どうぞお読み、お開きください。その13の31節の最後の言葉を読ませていただきます。31の最後の言葉、私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。今年の2月からネヘミヤ記の第1章から始めました。24回にわたってしまいましたが、その間私はネヘミヤに付き合わせていただきました。皆さんもお付き合いの中に加わっていただきました。豊かな実際的な、また霊的な恵みをいただいたことを心から感謝をしておりますが、今日をもってこの連行を終わりたいと思います。昨週は13章の全般の方から安息日を清く保つということについて戦ったネヘミヤの姿を学びました。その前にネヘミヤが大きな事業として壊れたエルサレムの城壁を再建をするという、そうした大きな事業、そしてその後にそれを礼拝の共に捧げる共同体としてエルサレムを、社会全体を立て上げようとする大きな戦いを学びました。そして彼はしばらくの間、自分は本当の仕事は、彼はペルシャの王様に仕えていたわけですが、ペルシャの王様のところに戻りました。休暇をいただいていたんですね。12年間の休暇をいただいて、ご無沙汰しましたと王様に申し上げて、ありがとうございました、おかげさまでエルサレムの再建がほぼ見通しができました、ありがとうございますとご挨拶をして、もう一度エルサレムに戻ってきます。彼はユダヤ州の総督という立場であります。それで彼が留守をしました間に戻ってくると、いろいろなところにひびが入っておりました、ほころびが入っておりました。鬼のいない間に洗濯という言葉がありますし、学校でもクラスの先生がちょっと用事で外にいると、子どもたちがわーっと騒いでるのとちょっと似た感じですが、彼らはどういう面で緩んでいたかというと、13章の1節から5節には神殿が不信仰の人たちに使われていたということです。ちょうど教会がですね、なんとか屋さんに、また貸しして、そして商売しているようなものであります。それからレビ人4節6節からは給与が支払われていなかった、主に仕える人たちが生活に困って、コンビニか何かにアルバイトに行かなければいけなかった、こういう状況。それから安息日がちゃんと守られていなくて、土曜日、昔は土曜日でしたから、土曜日に、特売をしたり、いろいろなところで普通の仕事をしたり商売をしたり、人たちがたくさんいました。そして4番目には、祭司たちも異邦人と結婚していたという、この容易ならない問題にぶつかりまして、ネヘミヤは一つ一つ厳しい態度を持って改革をいたします。で、先週は安息日の問題でしたが、今日は外国人との結婚の事実であります。23節を目を留めてください。その頃、また私はアシドデ人、アモン人、モアブ人の女をめとっているユダヤ人たちのいるのに気がついたと書いてあります。初めて聖書を読む人は、アシドテとは何か、ね、アモンとは何か、モアブ何か、さっぱりわからないという方もあると思いますので、地図を書きました。ちょっと地図を見てください。はい、アシドテ、どれにありますか？イスラエルの西側、海岸の方です。これは別名ペリシテとも呼ばれます。ペリシテというと、ああなるほどと思われる方があるかもしれません。海岸地方に住んでいた非常に強い民族です。その中で一番強い人をご存知でしょうか？ゴリアテですね。ゴリアテがいたあのペリシテ人です。それを別名アシドデ人と呼んでいました。この人たちは エジプトの言葉と似た言葉を喋る人たちで、まあイスラエルの人たちが属しているセム系と呼ばれる言葉とは全然違うんですけれども、その人たちと結婚していた。で、今日の標準から言いますと、別に国際結婚何が悪いのっていう感じですよね。ですから今日の標準で私はものを言っているのではなくて、当時の人たちのもの標準で言いますと、これは容易ならないことでありました。特にアシドデ人というのは、お城の壁を建て直すときに周りの国々が反対したんですけれども、その反対をした、その中の一つのグループです。ですからその人たちと結婚するということは、はっきり言えば敵と仲良くする、非常に問題がありました。次のアモン人というのがあります。それも地図を見てください。ヨルダン川の東側にアモンというところがありますね。これの大将はトビアという人です。このトビアという人は、やっぱりこの城壁の工事を反対したサヌバラテという人の、腰巾着みたいな人で、もういろいろなところで攻撃を加え妨害をした人たち、そういう背景があります。南の方のモアブ人はこの物語にはあんまり出てきませんけれども、ともかくそういう人たちとごちゃごちゃになっていたということが事実を見ました。さらに彼が問題視したのは、大祭司の子供、あるいは正確に言うと孫の一人が、ホロン人サヌバラテという人の子供と結婚していました。今日初めていらっしゃった方は、サヌバラテが何か、ホロン人が何かって見当つかないと思います。ずっと来ていらっしゃった方は、あのことってわかるでしょ。この城壁が建てるときに、ありとあらゆる方法をもってこれを阻害しようとした人です。邪魔しようとした人です。最初はあざけって、そんなできるもんか。そのうちには陰謀ですね、巡らして妨害し、それがうまくいかないと今度は実力行使で、軍隊を集めて攻撃した。その大将がサヌバラテですよ。ホロン人とあるのは、そのイスラエルの北にあるサマリアのことです。よろしいですか。そのサマリアの大将であるところのサヌバラテの娘の一人を大祭司の孫がめとったということですから、これは容易ならないことですよね。で、アンビリーバブルということがありますが、本当にアンビリーバブルです。どうにもならない。ちょっと4節を見ていただくと分かるんですけれども、はい、13章の4節、これより以前私たちの神の宮の部屋を任されていた祭司エルヤシブ、このエルヤシブっていうのが28節大祭司エルヤシブと同じです。祭司もたくさんいましたけれども、その中のチーフ、今日の言葉では大僧正みたいな人です。大僧正がなんとトビアと親しい関係にあった。エルサレムのことを、再建を喜ばない、城の再建を喜ばない、社会をかき乱そうとする人と、その宗教の中心である大祭司とが親しい関係にあり、それから今度はその子供が、この孫がですね、反対者であるところのサヌバラテの娘をめとっていた。これは容易ならない関係にあるということをネヘミヤは見抜きました。私はその危険性を3つの分野に分けました。1つは信仰というものの危機です。旧約聖書において、どうか旧約聖書においてですよ、新約聖書ではない。新約聖書はそうした人種的な壁というものを全部取り払っていますから、国際結婚でも別に何にも問題ありません。 主にあってはユダヤ人もギリシャ人もない、男も女もない、全てが同じですけれども、旧約聖書ではイスラエルの人たちは格別に他の民族と分かれて住んで、誠の神であるところの主を信じ、その純粋な信仰をしっかりと確立するということが彼らの民族的使命だったんです。ですからよその国の人たちと結婚してはいけないよ。なぜ？そうすると結婚関係によって周りの人たちはものすごい偶像を拝んでいる人たちでしたから、その偶像教に影響されてしまうよ。ですからこうした外国人との結婚が禁止されていたわけです。信仰の継承が危ぶまれるというそういう危機が一つありました。もう一つは真実さということに対する危機です。10章30節をちょっと見ていただきたい。彼らはエルサレムの信仰的な礼拝的共同体を作るときに、みんなが自発的に参加して制約をしたのであります。10の39。そしてこれから誠の神を恐れて礼拝を中心とした社会を作っていくよといういくつかの約束をしたんですが、そのトップに出てくるのが30節です。29節から読ましょうかね。彼らの親類の優れた人々に頼り、神のしもべモーセを通して与えられた神の律法に従って歩み、私たちの主のすべての命令、その定めと掟を守り行うための呪いと誓いとに加わった。多くの人たちがね、30、すなわち第1条、私たちの娘をこの地の民に嫁がせず、また彼らの娘を私たちの息子にめとらない。つまり旧約聖書に語られておりますように、信仰の純粋性を保つためにイスラエル民族はイスラエル民族同士で結婚しましょうという約束をここでしているのです。その誓いを彼らは簡単に破ってしまった。なんででしょうね。いろいろ私考えるんですけど、皆さんどう思いますか。明らかな命令がこのエズラ記とかネヘミヤ記を読んでみると、もう簡単に破られてるんですね。まあ男性の目から言うと、外国人の女性がこうエキゾチックで魅力的だったのかななんて思うのですけども、どうもそれは非常にこう低レベルの話のようです。そういうことよりもむしろ彼らはこの地の人たちと一緒になっていくことが、同化していくことが彼らの地位を固めることだ、彼らと別れていって人々からいろいろと文句を言われたり攻撃をされるよりは、みんなと仲良くなっていくことの方が社会生活のために良くなるということで、同化政策を取った。わかりますね。同じようになる、ね、でもこれはどうかと思うんですけれども、まあ、あんまりおじさんのおしゃれで申し訳ありません。本当に問題です。3つ目の危機は政治的な危機です。先ほど申し上げましたように、アシドテ人、アモン人、そしてその北隣のサマリア人、これらはみんなイスラエルがもう一度復活して独立国家となり、そして誠の神を恐れる国民となるということについてものすごく反対してきた人たちです。ですからその人たちと仲良くなるということは、イスラエルの独立、政治的な独立をも危うくすることだった。どんな角度から言ってもこれは難しい課題だった。さあどうする。皆さんがリーダーだったらどうしますか。自分のいない間にペルシャの宮殿に行って、おそらく半年以上かかったと思う、行って帰ってくるまでに。その間にこういうことが行われていた。まあ普通の人だったらことを荒立てないでしばらく静観しようとか、見ていようとか、周りの様子を見よう、問題を先送りする、どっかの国の政治手法と似ていますね。 パーンと決断してどんどん進めなきゃいけないのに、すぐやるとこっちの方で抵抗がある、あちらの方で抵抗性文句がある、新聞で叩かれる、だからまあしばらくは様子を見ようっていうのが普通の政治家の取る態度です。ネヘミヤは違った。どんな妨害があっても、どんなに抵抗があっても、これが正しいと信じたことは実行するっていうのがこのネヘミヤの熱血感たるところだったんですよ。その後の行動を見るとすごいですね。見てみましょう。25節。もうこれ私は絵で描くとどうなるかなと思いながら、皆さん想像しながら読んでください。25。それで私は彼らを詰問して、どうだって首絞めるようにして、ね、質問する。呪いと書いてあります。呪い。神を信じる人が呪っていいんでしょうかね。でもこの場合の呪いっていうのはね、お前が地獄に落ちるようにという、そういう呪いではなくて、彼らは呪いを持って誓ったんですよ。私たちが神の掟に従わなかったら、どんな災いが来てもいいですよって言って誓ったことですから、その誓いがあなた方のところに戻ってくるようにということですから、そんなに過激なことではないんですけれども、さらにちょっと過激なの、そのうちの数人を打ち、なんで叩いたんでしょうか、鞭で叩いたのか棒で叩いたのか分かりません。その最後のところがちょっと辛いですね。その毛を引き抜きと書いてありますが、私だぞもうそんなところ行ったらもうね、ただでさえ少ないのがもっと少なくなってしまいますから、もう絶対にこういう悪いことはしまいと、ね、心に定めることでありましょう。髪の毛の多い人は気をつけてください、ね、容易ではありませんよね。髪の毛を引き抜くなんて尋常じゃありませんが、実はねこれもね例があるんです。エズラという彼と同時代の指導者が同じような罪を民がしているときに、彼は人々の髪の毛をガッて引き抜いたんじゃなくて、自分の髪の毛を引き抜いたと書いてあるんですね。これはユダヤ人たちの悲しみと悔い改めの現れだと思います、ね、だから沢城先生は相当悔い改めて髪の毛がなくなったんだろうと想像しないでください。まあともかく髪の毛を引き抜くっていうのは、そういうこの彼らの悲しみと悔い改めのジェスチャーだったわけです。髪の毛を引き抜き、そして彼らを神にかけて誓わせていったと書いてありますように、まあ、過激な行動です。体罰ですよね、はっきり言えば。まあ、私たちはこの時代と違う時代に生きています。主イエス様の贖いの恵みによって、私たちは高いレベルの恵みの中に生きていますから、教会の中でこんなことをしなければいけないとは思いません。そんなことしたらみんな恐ろしくて教会来ませんでしょ。来る時には帽子を深々とかぶっていらっしゃるかもしれない。それじゃ困りますけれども、私はここから学ぶことは、ネヘミヤという人は確かに行動は過激だったし、人々に対しては容赦ない態度を持って臨んだかもしれないけども、彼の中にはこの人たちは憎くて憎くてたまらないからやっつけてやろうという、そういう気持ちはみじんなりなかったということです。主を愛し、そして主のために正しいことは何だろうかということの一途の心が、彼をこういう過激と見える行動に駆り立てたのだと思います。さらに彼は厳しい言葉を持って彼らを責めました。そこにこう書いてありますね、皆さん見ていただきたいんですが、25の鍵括弧、あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない、あなた方の息子あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。そして彼が例として挙げたのは26、イスラエルの王ソロモンは、ソロモンというのは何代目でしょうか、ご存知でしょうか。サウルが初代、2番目がダビデ、3番目がソロモンです。ソロモンは3代目の王様です、イスラエルでね。そして一番富栄えた王様です。サウルはいろんなことで失敗してしまいました。ダビデは王国を確立し、周りの国々を従えた戦いの王様でした。その分 血もたくさん流した王様です。ソロモンはそのダビデが築いた権力というものを受け継いだ。あんまり戦争しない、ほとんど平和の王様。そしてダビデが基礎を築いた富をかき集めた人です。ソロモンの財宝とかいう言葉がありますように、彼は富栄えた王様です。彼は多くの国々のうちで彼の世は王はいなかった。知恵も優れていました。箴言のかなりの部分も彼が書きました。彼は神に愛された人だった。彼の別名はソロモンではなくてエデデア、神に愛された子。神は彼をイスラエル全土を治める王とした。のにがつくんです。これのに困りますね。のに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だからあなた方が外国の女をめとって私たちの神に対して不審の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようか。まあ、ここでちょっと列王記を開くといいんですが、いいですか皆さん、ちょっと付き合っていただけますか。列王、第一列王の11章1節から6節まで、ソロモンがどのくらい外国の女性をめとったかがありますので、皆さんこれ見てください。羨ましいなと思っちゃいけませんよ。大変ですよ、これは本当に大変。11章の1節、第一列王の11章、ソロモンはパロの娘の他に多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。すごいですね、これだけでも大変ですね。そして2節の後半、彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせる。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。このたくさんのそばめがいたわけです、はっきり言えばね。そのそばめがみんな嫁入り道具に偶像を抱えてやってくるわけです。モアブの人はモアブの偶像、アモンの人はアモンの偶像、みんな抱えてやってくる。ソロモンはいいよいいよって言いながら、その偶像を許して、許しただけでなくてその偶像を一緒に拝んでしまった。これ大変なことです。さらにね、数えきれないですね。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。合計1000人ですね。一晩一人ずつ訪問したとしても3年かかるということですから、まあ、これはとんでもないことですね。その女性たちが彼の一途な信仰、主に対するお父さんダビデに教えられたところの純粋な信仰をグラグラグラグラっとさせてしまった。それが王国の滅びになったわけであります。さあ、そこまでで戻りましょう。そしてさらに、ネヘミヤ記に戻りますと、彼はその大祭司の孫、どうしたかというと、彼を追放した。28節、私のところから追い出した。イスラエルの共同体的な社会、そして礼拝の司るところの祭司職から追放した。これは見事な処置だと思います。これは妥協してはならないことです。聖書の中で、まあいいよいいよと言って失敗した人がいます。エリという人です。エリは自分の息子二人がもう本当に不道徳で、そしてたくさんの悪いことをし、特に女性たちの間にスキャンダルを起こしているにもかかわらず、彼は何をしたかというと、子供たちよ、そんなことをしちゃいけないよとは言いました。それでおしまい。それ以上しなかった。一応忠告はしたけれども、彼は大祭司職からこの二人の不道徳な息子たちを追放すべきだったんですね。でも彼はダメだよというだけで、それ以上のことはしなかった。そのことのゆえに、エリも二人の息子たちも主の裁きを受けたという事例がありますね。ネヘミヤはこの大祭司の孫を追放した。ずいぶんリアクションがあったと思います。この孫には、背景には親戚、友達、その背景にいるところの周りの人たちがたくさんいたわけですから、 ネヘミヤは暗殺される危険性もあったと思うんです。そんなことにも恐れず彼は正しいと思うことを実行しました。面白いことに歴史家のヨセフスという人がいますが、この孫がどうなったかということについてこんな記録をしています。彼はサマリアに行ってゲリジム山というのがあるんですけど、そこに神殿を建てて、そこの祭司になってサマリア教の開祖になったと書いてあるんですね。さあ、そうすると新約聖書と結びつきませんか。新約聖書にサマリアとユダヤの間に非常に大きな反目があり、政治的、宗教的、民族的な対立があったということが記されていますが、その始まりはどうもこの辺にあったらしいのです。厳粛な事実だと思います。彼はともかくそのことを実行した後で最後のお祈りをいたします。29節です。29節のお祈りは、私の神、どうか彼らのことを思い出してください。主の前に正しくないことを知りながら、そのことを行っている人たちのことをちゃんと神様あなたは裁いてください。何かそういうともうこうなんか人の悪いことを祈るような祈りのように思えるんですけれども、私はそう思いません。私たちは自分で人を裁く立場ではないからです、ね、主が裁きたもうお方です。私たちはいろんな人たちにいろんな悪いことをされたり、意地悪をされたり、あるいは学校の友達だったら仕方をされたり、ね、あるかもしれません。俺が仕返ししてやるぞと決して思わない。なぜ、全部を見ていてくださる、全部を裁きたもう神様は生きていらっしゃる。私たちはこれをはっきりと信じますと、裁きたもうは主である、裁きは主にある。私たちは自分で裁くことをしない、主が正しい審判を行ってくださるということのゆえに、人々のどんな意地悪にぶつかっても平らかな心で過ごすことができるのであります。もう一つのお祈りは31節の最後のお祈りです。私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。彼も指導者として多く誤解されたことでしょう。やりすぎだと言って、あるいは刃物を持って付け狙っている人がいたかもしれません。私生涯で2度ぐらいね、晒しを巻いて歩いたことがあるんですよ。詳しいことは言いませんけどもね、あいつは生意気牧師だ、やっちまえという声がね聞こえたことがあるんですね。まあやられては困りますからね。ですからね、まあナイフで刺されても致命傷を負わないようにとね、家内が変なものを持ってきて晒しを巻いてくれたんでね、それを持って歩いたことが2度ぐらいございます。私たちが生涯貫くときにいろいろと困ったこと、敵の妨害あるかもしれませんけれども、主がいつでも支えてくださる、どうか私を覚えてください。これは現在的な祈りです。このネヘミヤという人はこの記事を書きながらいろいろなところでお祈りの言葉を書いています。これは何を表しているかというと、このネヘミヤ記という本がですね、何十年か経った後で追想録、回想録として書いたというよりも、彼の日記としてその都度その都度書き溜めたものを編集したものがネヘミヤ記であると私は信じています。ですから彼の言葉の中には非常に生き生きとしています。敵から攻撃を受けたり誤解をされたりした時に、主よ今私を助けてください、こういう言葉がありますね。それを彼は書いているんです。私は現在的に主の助けを求める祈りをさせていただきたいと思います。皆さんも生涯の中でいろいろと困難にぶつかったり、それからもう本当に腹渡が煮えくり返るような思いをすることがあったり、うんと寂しかったり、いろんなことがあるかもしれません。その時にうじうじうじうじと嘆かないで、 神様、今私を助けてくださいと声を出して祈り、そして声を出して祈るだけではなくて、まあ、私のモットーは神と神に委ねるということなんですね。面白い言葉だと思いません？あんまり、まあ、皆さん真似しなくてもいいんですけれども、私のモットーです。神と神様にお祈りしている、神に日記に書いて、神様こんな嫌なことがありましたが何とかしてください、よろしく、紙に書いちゃうんですよ。そして紙に書くとね、不思議なもんでね、うじうじうじうじぐちゃぐちゃした気持ちがスッと晴れて、あ、主は最善をなしてくださるという安心感が与えられるんですよ。主は実際に働いてくださる。私の神、私を覚えてください。これを私たちの現在的なお祈りとしたいと思います。さらにこのお祈りを私たちの生涯的なお祈りとしたいと思います。どうか私のために、私の成したすべてのことから、人々は評価しないかもしれない、人々は誰も私のことなんか覚えていないかもしれませんけれども、あなたは全部のことを覚えていてくださるところのお方です。私は信じられますか？地球に70億人いるそうですから、神様の関心は70億分の1。吹けば飛ぶようなこんな人間、神様いくらなんだって覚えられないだろうと思わないでください。神様は私たち一人一人を目の玉のように愛しておられると聖書は書いてある。そして神様は私たちを覚えていてくださる。私たちの一つ一つの出来事、行動、思い、それらを全部覚えていてくださり、最後の日にはそれに従ってご褒美をくださり、あるいはそれに従って裁きをなさるところの方です。皆さん、そんなことでできるもんかと思いなさるかもしれませんけど、私は神様はコンピューターを作られた、人間を作られたお方ですから、絶対にできると思っています。今こんなちっちゃな、なんていうんですか、スティックだかなんかにもう膨大なデータが入ってしまう時代でしょ。皆さん、そういうことが当たり前にやってる時代です。だから神様のコンピューターにはね、私たちの行動とか行いとか思いとか全部メモリーとして入ってると思うんですよ。そして神様はそのメモリーをここでは最後に慈しんでください。この覚えて慈しむという言葉ですが、英語の文章は少し違ってるんですね。Remember for good と書いてあるんです。あるいは最近の訳では Remember with favor という言葉が使われています。つまり良いものとして覚えてくださるように、心地よいものとして、受け入れられるものとして覚えてくださるようにというお祈りです。私たちの全ての人たち、ここにいる者たちの行いが、また思いが、言葉が、全部神様に、ああこれは喜ばしいものだよ、いいものだよという形で受け入れられるように、そのためにはどうすべきでしょうか。私たちが心から主を愛し、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして主を愛し、主に仕えるというこの一点を生涯を通して貫くことではないでしょうか。人々は誤解するでしょう。誰も私のことを顧みない人もいるでしょうし、お葬式の時にも誰も覚えてくれないかもしれません。でもいいんです、神様が覚えてください。どうか私をあなたの恵みのうちに覚えてくださいとお祈りしましょう。神様、ありがとうございます。私たちの生涯をすべて見ていてくださるあなたをの前に、恵みのうちに覚えてくださいとお祈りをいたしました。このネヘミヤのように、彼はある時には過激と思われるような厳しい行動をしたり、人々の反感を買ったりしたこともあったかもしれませんけれども、彼の心は神に向かって純粋でありました。私たちもどうかあなたに向かって心を尽くして、 熱き心を持ってあなたを愛するものであらせてください。その時にあなたは私たちを顧みを持って恵みを持って覚えてくださるお方であると信じます。その道を今週もまた一生涯歩ませてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。